それでは今朝も聖書を開いて御言葉に耳を傾けてまいりましょう。今朝はマタイの福音書の6章25節から34節です。マタイの福音書6章の25から34節、新改訳2017年版でお読みします。ですから私はあなた方に言います。何を食べようか何を飲もうかと自分の命のことで心配したり、何を着ようかと自分の体のことで心配したりするのはやめなさい。命は食べ物以上のもの、体は着るもの以上のものではありませんか。空の鳥を見なさい。種まきもせず、刈り入れもせず、蔵に納めることもしません。それでも、あなた方の天の父は養っていてくださいます。あなた方は、その鳥よりもずっと価値があるではありませんか。あなた方のうち誰が心配したからといって、少しでも自分の命を伸ばすことができるでしょうか。なぜ、着るもののことで心配するのですか。野の花がどうして育つのか、よく考えなさい。働きもせず、紡ぎもしません。しかし、私はあなた方に言います。栄華を極めたソロモンでさえ、この花の一つほどにも装っていませんでした。今日あっても、明日は炉に投げ込まれる野の草さえ、神はこのように装ってくださるのなら、あなた方には、もっとよくしてくださらないでしょうか。信仰の薄い人たちよ。ですから、何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかといって心配しなくてよいのです。これらのものはすべて異邦人が切に求めているものです。あなた方はこれらのものをすべてが必要であることは、あなた方の天の父が知っておられます。まず、神の国と、その義とを求めなさい。そうすればこれらのものはすべてそれに加えて与えられます。ですから明日のことまで心配しなくてよいのです。明日のことは明日が心配します。苦労はその日その日に十分あります。今朝ここから空の鳥を見なさいという題で原主事より御言葉を取り継いでいただきます。
皆さんおはようございます。お変わりなくお過ごしでしょうか。ある時ですね、懸命に、お腹を引っ込めながら、体重計に乗る母親を見つけたそうです。そこでその息子は、お腹引っ込めても体重変わんないよと、そう突っ込んだら、こうしないと目盛りが見えないのよと、まあ、お母さんが、まあ、返事を返したそうです。まあ、心配事というのは私たちの生活の中につきません。一つが解決すると、すぐにまた新しい問題が起こってくる。次々と、そういう問題がですね、押し寄せてくるんですね。まあ、それは本当に不思議なくらいです。先ほど読んでいただいた聖書の中にも、心配と、まあ、繰り返し何度も出てきました。今朝イエス様は私たちに対して心配しなくてよいと、思い悩むなと、そう語っておられます。心配するな、思い悩むな。けれどもですね、どんな風なことを指してイエス様は心配するなと言っておられるんでしょうか。それはこういうことです。何を食べようか、何を飲もうかと、自分の命のことで心配したり、何を着ようかと自分の体のことで心配するのはやめなさい。ですからここでイエス様が問題としておられるのは命のことと体のことです。そして具体的に取り上げておられるのは食べるものと着るものです。で、この二つがですね、私たちの生活する上で欠かせないものであるということは、そのことをですね、否定する人は誰もいないと思います。食べるものや 着るものというものは直接私たちの命に関わることです。私たちは時々ですね、生きることを食べていくと、まあ、そういうふうに表現することがあります。ですから食べていけなくなるということは生きていけなくなるということです。ですから生涯どうやってこれから生きていくことができるか、食べていくことができるか、そういうことは私たちの最大の関心事の一つです。ですから自分がいつまで働くことができるかとか、また、自分たちの老後のこととかをよく考えます。今はこのコロナ感染の影響がですね、影響で飲食店は経営が成り立たなくなってしまっています。何よりウイルスに感染して苦しんでいる人たちは仕事どころの話ではなくなってしまいます。そしてたとえ良くなって退院したとしても、しかし体の不調がですね、その後も続いて元の職場になかなか復帰することはできないという、そういう問題もあります。食べるもの、着るもの、そういう大事なものをイエス様は挙げつつですね、けれどもイエス様はそこで心配しなくてよいと、思い悩むなと、そう言っておられるんです。27節では、心配したからといって少しでも自分の命を伸ばすことができるのかと、そう言われたらですね、私たちは元も子もなくなってしまいますけれども、自分の命のことを心配しなくて、じゃあ他に何を一体心配することがあるのかと、そう言いたくなります。しかし私たちはそのように言われるイエス様のその心というものを丁寧にですね、尋ね求めていきたいと思います。イエス様、なんでそんなようなことを私たちにおっしゃったのかという、イエス様の心です。そもそも心配はどこから来るんでしょうか。自分が思い悩むことを考えてみればすぐにわかることです。心配し思い悩む、それは自分の考えに心がとらわれて離れられなくなってしまう。だからです。自分の考えに執着してしまう。私たちの生活の中に心配事はつきません。何か問題が起こった時にですね、その時に心配するのは当然のことです。それならば話はわかるんですけれども、しかし私たちはまだ何にも起こっていないのに心配する、思い悩むんです。イエス様は、命は食べ物以上のことだ、体は着るもの以上のものではありませんか、そうおっしゃいました。ですからイエス様はですね、ここで私たちに自分の命のことなんか考えなくてもいいというふうにはおっしゃっていません。命のことを考えるのは当然のことです。命のことで心配するのは当然のことです。でもその時に何を食べようか、何を飲もうかと言って心配するなとおっしゃっているんです。言葉を変えると、あなた方が自分の命のことで心配するときに、結局それは死ぬまでどうやって食べていくことができるだろうかということです。あなた方が、それがあなた方の命にとって一番大切な問題なのか、もし一生食べることに困らないとしたら、それであなた方が、その命の、あなた方の命の問題は解決されるのか。あなた方が生きている、あなた方が生きるということは、そういうことなのか、そうじゃないだろうと、イエス様はおっしゃっているんです。そしてそれが知りたかったら、空の鳥を見なさい。または、野の花がどうして育つのか、よく考えてみなさい。そうすれば、自分の命がよくわかる。自分という存在の大きさがそこでわかるんだと、イエス様はおっしゃっているんです。 日常の忙しさの中で私たちが見失ってしまっている大切なことがあります。空の鳥、野の花はそのことに気づかせてくれる、そういう存在なのだとイエス様おっしゃいます。鳥は種まきもしない、刈り入れもしません、蔵に収めることもしません。それでもあなた方の天の父は鳥や花をちゃんと養っていてくれる。野の花も働いたりしない、糸を紡いだりしないけれども、神様があんなにもきれいに花を咲かせてくれているじゃないか。以前どこかで聞いた話ですが、中国ではこのメガネ、その老眼のことをですね、草花の花に目と書いて花眼と、そう書く、そう呼ぶそうです。老眼のことを花、目と書いて花眼と言うそうです。それは花の美しさとか花のそういった優しさが分かる年齢に達したという、そういう意味だそうです。確かに私もですね、40を超えたあたりから夕日を見るとしばらく目が離せなくなるようになりました。しかし年齢に関わらず自然のものというのはなぜか見ているだけで心が癒されるような思いになります。私たちもまたイエス様のおっしゃるように空の鳥を見てみましょう。野の花がどうして育つのかよく考えてみたいと思います。空の鳥や野の花の命の背後に神様の愛があります。ましてや私たちの生活の背後にはなお豊かな神様の愛があります。一羽の鳥さえも忘れることのない天の父は私たちをお忘れになることは絶対にありません。イエス様がそうおっしゃるんです。けれども、心配して思い悩む中で、私たちの側では神様を忘れてしまいます。心配事があるとき、私たちはまるで神様に見放されたかのように思い悩むんです。逆に、将来が保証されていると思ったとき、私たちは神様などもういなくても大丈夫だと、そう思うんです。神様などいなくてもやっていけると思います。状況が良くても悪くても、私たちは神様を忘れて生きてしまおうと、そうする傾向があります。だからそういう私たちの罪に逆らうようにして、イエス様は、今日自分たちの必要な糧を、天の父に求めなさい。明日のことまで心配しなくてもよいとおっしゃいます。私たちよりももっと深く、イエス様ご自身が私たちのことを心配して悩んでいてくださります。そのことを私たちは忘れてはならないと思います。イエス様は私たちの生活のことや命のことだけでなく、永遠の命のために、心配して悩んでいてくださいます。永遠の命、それは唯一の誠の天の父なる神様と、そして神の一人子であるイエスキリストを知ることです。それが永遠の命、この方の恵みを受けて生きる、そういう温かな関係のことです。そのことが永遠の命と聖書は呼んでいるものです。私たちすべてのものがそのような神様との関係に生きてほしい。そのことを天の父は今も願っておられます。そのためにご自分の一人子さえも惜しまずに十字架にお与えになりました。その十字架の身代わりの犠牲は私たちに罪の許しを与え、神様の真実な愛というものを私たち一人一人に対して余すとこなく表してくださいました。 私たちが心配しない、悩まないということ、それは、このイエス・キリスト、また天の父である神様のそのご配慮の中に、この自分がちゃんと覚えられているということを忘れないということです。心配しない、思い悩まない、それは、今日もこのイエス様、父なる神様のご配慮の中に、自分が忘れられていない、覚えられているということを忘れないということです。何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかと言って心配するのはやめなさい。空の鳥、野の花を見なさい。イエス様そうおっしゃいます。けれどもこのことはですね、もう自分たちの生活にはもう心配事が何もなくなるということではありません。そのように受け取るのは間違いです。実際に鳥たちは毎日食べる餌を得るためにですね、結構苦労してそこら中を飛び回っています。花の命だってそれほど長くはありません。枯れてしまえば、あとは火の中にくべられてしまうだけです。そうやって彼らはただ黙々と自分に与えられた命を毎日精一杯に生きているだけです。けれどもそうやって生きている鳥たちや草花のそういった姿を見てイエス様は美しいと言われます。一方私たちとして自分の命がいつまであるのかはそんな命の保証なんてどこにもありません。けれどもそこで大切なのは私たちには天の父がおられるということです。私たちの必要すべてをご存知の天の父というお方が私たちと共におられるんです。ですから明日のことまで心配しなくてもよいんです。そうイエス様がおっしゃる。それは心配しながら生きるのではなくて信頼して生きるということです。それならば心配せず思い悩まないで信頼して生きるとは実際にはどうやって生きることなんでしょうか。心配しない、思い悩まないで信頼して生きるというのは実際どうやって私たちが生きることを指しているんでしょうか。明日のことまで心配しなくてよいとおっしゃったイエス様のその言葉の根拠というものはどこにあるのか。それは33節にあるイエス様の言葉にあります。まず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものはすべてそれに加えて与えられます。ですから明日のことまで心配しなくてよいんです。まず神の国と神の義を求めなさいと言われています。まずというのはとても強い言葉です。なぜならここにこそ心配せず思い悩まないで生きる道があるからです。あるいは、ここにこそ、すべてを神様に委ねて生きる道があるからです。ここにこそ、神様にすべてを委ねて生きる道がある。では、この神様の国と神の義とは、どういう意味なんでしょうか。神の国とは、神様がご支配されるということです。まあ、支配といってもですね、怖い王様の支配とは全く違います。支配というのは、天の父である神様が、信じる私たちの毎日の一歩一歩、一足一足をご自分の愛によって収めていてくださるということです。ですからそこには、神様の恵みがあります。そこには神様の救いがあるんです。そしてもう一つの神の義とは、これはイエス様がご自分の弟子たちに教えてくださった主の祈りの言葉の中によく表されています。こういう言葉です。天にいます私たちの父よ、あなたの皆が聖なるものとされますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように。私たちの日ごとの糧を 今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許します。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。ここで祈られていることが、この私自身の生きる生活の中に、その日常生活の中にも実現しますように、そういうふうに願い、そして私たちもまた力を尽くし生きること、それが神の義と言われるものです。ですから神の国と神の義を求めるというのは、私たちの必要すべてをよく知っていてくださり、その必要を与えてくださる天の父を信頼するということです。そしてこの神様の恵みによって生きることです。イエス様の後に従ってついていくということです。私たちの今日一日の労苦、苦労というものは価値あるものとしてちゃんと神様に覚えられています。なぜ明日のことを心配しなくてよいのか、それはこの神様が治めておられるからです。神様が心を配っていてくださる、そのことを信じることができるからです。このことは人生の教訓のようなものではありません。信仰による言葉です。イエス様は、私たちの命は食べ物以上のものだ、私たちの体は着るもの以上のものだと、そうおっしゃっています。この自分の命、この体、この自分の存在そのものの値打ちというものは、どんなに高価な着物でも測ることはできません。どんなに立派な建物や、どんなに豪華な食事でも、私たちの存在そのものの値打ちは測ることはできないんです。そういったものを簡単に超えていきます。そんなことをもちろん分かりきったことです。けれども私たちはその分かりきったことを忘れてしまうんです。私たちの命の値打ちは私たちの手では測ることはできません。ヨハネの福音書3章16節にはこうあります。神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。そうあります。この私たちのこの自分の命と釣り合いが取れるのは神の一人子の命だけだ。そうイエス様は、そう神様は私たちの命に対してそういう重みを感じていてくださるんです。でもそのことを忘れてしまうことがある。ですからイエス様に信仰の薄い人たちよと言われてしまう私たちです。私たちの状態はどうでしょうか。信じるということと信じていないということの間でフラフラしていることがあるんです。その時に信じるものになるようにとイエス様は身近な鳥や花を使って信じるように私たちを励ましておられます。どんなに大きな神様の愛に捉えられているかということをそうやって教えてくださっている。その中であなた方の信仰を大きくしてみなさい、イエス様はそうおっしゃっているんだと思います。鳥取大学の先生で遠山聖英という方がおられました。この先生が中国のゴビ砂漠の緑化運動に取り組んでいて、ボランティアを募ってですね、ポプラの木を砂漠に植える運動をしておられました。そこにある時、一人のサラリーマンが参加しました。この方は会社で仕事がうまくいかなくて、窓際に席を移されて、大した仕事も与えられない。すっかりやる気をなくしてしまった。で、そのことを家族も心配しまして、 家族に勧められてこのボランティアに参加したわけです。毎日毎日ゴビ砂漠の乾燥した大地にスコップで穴を掘っていく作業、そしてそこにポプラの苗木を植えて、そういう作業をしていました。とても辛い仕事です。でもそうやって作業を続けていく中で気がついたことが一つある。今自分が植えているこのポプラの木は自分が育つ場所を選べないということです。もっと肥えた大地に自分を植えてほしいとか、もっと水の豊かな地に植えてほしいとか、そういうことは何も言わない。とにかく自分が植えられてしまったら、そこで生きていくしかないんです。だから自分が植えられたところで、精一杯に根を張って、一生懸命に枝を伸ばして、葉っぱをつけて生きていく。とにかくそこで生きるんです。でもそうやってポプラの木がそこで生きてくれているおかげで、風が遮られたり、砂の飛ぶ量が少なくなって、畑が作れるようになったり、他の植物が育つようになったり、そして人の住む村が作られるようになるんです。ポプラの木というものは、あまり芽生えのいい木ではないそうです。綺麗な花をつけるわけでもないし、美味しい実を実らせるわけでもない。ほとんど生きているだけの木です。でもその木がそこに生きているということが、どれほど多くの植物や動物や人を助けるようになっているかわからない、それは確かなことです。そのことにこの人は気がついたんです。そして窓際に移されて腐っていた自分が恥ずかしいと思った。自分もこのポプラの木のように置かれた場所で一生懸命に生きてみようと、そう思ったそうです。それで行くときとは見違えるほど元気になって家族のもとに帰っていった、そういう話です。野の花がどうして育つのか、よく考えてみなさいとイエス様はおっしゃいました。働きもせず、紡ぎもしません。花が自分のために着るものを作ることはしません。その通りです。ポプラの木もそうですが、野の花だって自分の生きていく場所を選ぶことはできません。種が落ちたらそこで生きる。誰が見ていようと、見ていなかろうと、誰が褒めてくれようと、褒めてくれなかろうと、気にはしません。そこで花を咲かせます。それが自分の命だからです。そしてそういう花を見て、イエス様は美しいとおっしゃるんです。権力を持ち、栄華を極めた時のソロモンの装いにも勝る美しい装いを、天の父は野の花に与えてくださっている。ましてあなた方にはなおさらのことではないかとイエス様おっしゃるんです。しかし考えてみますと、なぜイエス様は私たちのことを空の鳥や野の花よりも価値があるとおっしゃったんでしょうか。私たちもまたこの地上の人生を終えてしまえば、その日から人々に忘れられてしまうような儚い存在です。なぜイエス様は私たちを価値あるものと言われたのか。それはおそらく聖書にあるように、神がご自分の一人子の命を与えてくださったほどに、この世界に生きる私たちを愛しておられる。だからです。この恵みによって私たちは、空の鳥や野の花に勝る神の恵みを証しするものになりました。そういうものとして生きるようになったんです。たとえそれがどんなに小さな存在であっても、天の父はその人の生きた人生を決して見逃すことはなさいません。ちゃんと装い、養い、良くしてくださるんだと、神の御子がそうおっしゃるんです。 ですから明日のことまで心配しなくてもよいんです。明日のことは明日が心配します。苦労はその日その日に十分にあるのです。祈りを捧げします。天の父なる神様、今朝も私たちは天の父であるあなたに覚えられており、愛され養われ、私たちに対してよくしていてくださるということを心から感謝いたします。私たちが今日何ができても何もできなくても、与えられた場所であなたを信頼し、そしてキリストの命を与えてくださるほどに価値があるものとして、この自分の命を懸命に今日生きることができますように、そんなにも私たちの命のことを重んじておられるという方がいるんだということを、そのことを私たちが心からの喜びを持ってそのことを明かしていくことができますように、私たちを用いてください。人生の中に暗闇を感じ、一人でいるかのように思っている人、また生きていくことが辛いと思っている人が、この本当のことを知って心が元気になり、生きていく望みを得ることができますように、私たちもまた神様の心に合わせてそのことを願い、力を尽くして今日生きていきます。あなたを信頼して私たちも今日生きていくことができますように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。皆さんもしばらく御言葉に応答して祈りを捧げしていきましょう。